さあ今週も引き続き神の大いなるストーリーと聖書からご一緒に見ていきたいと思います。堕落した世界に対し、神様はご自分との関係、そして神の国を回復されるために一人の人、アブラハムから始まる一つの民族イスラエルを選ばれ、神はその民を導き、ご一緒に歩んでおられる姿を見ています。エジプトの奴隷から約束の地へ移住する民、そして約束の地へ入り定住を始める民、そしてそこから王国へと変わっていく、そんな神様が導かれる様子を先週見ました。しかしそのような過程の中で民と神様との関係がさらに深まるのではなく、むしろ民は周りの住民、周りの神々、偶像の神々に誘惑され、心が神から離れてしまう不信仰の様子を先週ご一緒に見ました。しかし、そんな民であっても神は彼らを選ばれたお方として、そしてそんな彼らと交わされた契約の上に、その民を愛し、忍耐し、導き続けておられる神でした。そんな神様が民を導かれるときに、神様ご自身が先頭に立ち、旗を振って私について来いと導かれるのではなく、神様はいつもある人物を選ばれ、その人を通して民を導かれます。まあ、それが聖書に出てくる預言者という方たちです。まあ、聖書に出てくる、まあ、預言者の第一号は、モーセでしょう。まさに民と神の間に立ち、神の御心、すなわち立法を民に取り継いだ預言者です。また有名な預言者ではエリアなどが旧約聖書には登場してきます。しかし多くの預言者、また預言書が旧約聖書には記されていますが、その多くは先週ご一緒に読んだ第二サムエル記のダビデ王、そのダビデ王よりも後の時代に登場してくる預言者が多くいます。まあ、ほぼ全員がダビデの時代の後の、預言者たちです。そのダビデの後、ダビデ王の後の時代とはどのような時代かと言いますと、イスラエル王国と樹立した国でありましたけれども、そこから北イスラエルと南ユダ王国に分裂してしまうわけです。そしてその分裂した二つの国々も神様に従い続けるのではなく、神から背を向け、そして神を裏切り、神を悲しませ、そして挙句の果てはアッシリア捕囚、またはバビロン捕囚という大きな結末に向かう、まあ混沌としてまた暗い時代であったわけなんです。だからこそ、そのような時代だった頃こそ、神様は多くの預言者を使わし、神に背を向け、神から離れていく民に対して神の御言葉を取り継ぎ語らせたわけなんです。もう皆さん、ご存知かと思いますが、聖書に出てくる預言者とは未来を預言する人たちではなく、言葉を預かり取り継ぐ人たちです。この預言者の世の字が違います。もちろんそれは未来に対するメッセージも多くありますけれども、基本預言者の語るメッセージには二つあるんです。それが神からの忠告、まさに裁きに対する警告が一つ。しかしそれだけではなく、その預言には必ず希望のメッセージも含まれている。まさに裁きと希望をこの預言者が取り継ぐわけなんです。 そんな預言者の一人に今日は目を向けてまいりたいと思います。ホセア、預言者ホセアです。皆さん、ホセア書をお読みになったことがありますでしょうか？もしかしたら初めてこのホセア書に触れるという方もいるかもしれません。まあ、他の預言書と多少違い、このホセア書は神様からのある一つのユニークな命令から始まるんです。さあ、その命令とは何かと言いますと、ホセアに対して神様は結婚しなさいと命じられるんです。しかも、ある一人の女性と結婚しなさい。そしてその女性はゴメルという女性なんです。一章の二節から読んでみましょうか。主がホセアに語られた、ことの始め。主はホセアに言われた。行って、会員の女と会員の子らを引き取れ。この国は主に背を向け、淫行にふけているからだ。彼は行って、ディブライムの娘、ゴメルを妻とした。彼女は身ごもって彼に男の子を産んだ。お気づきのように、このゴメルという女性には、いろいろな事情があったわけなんです。その事情も、この日曜日の朝から語るには少しはばかれるような、むしろワイドショーの、ニュースとなるようなお話になってしまうわけなんです。ゴメルは、ここに書いてあるように、姦淫の女、すなわち、不貞行為を働く女性だったわけなんです。あらららですよね。しかし神様はこのゴメルを妻として迎えなさいとホセアに命じ、ホセアは神様の命令通りにゴメルを妻にするわけです。かたや神の使者、預言者であるホセア、かたや姦淫の罪を繰り返し犯してしまっているゴメル。この両者が結婚するということは誰にとっても驚くべき出来事であったかと思うわけです。しかしここに神の国の大いなるストーリーで今まで見てきたパターンがあることに気がつきます。それは神様が選ばれる民、神様が選ばれる人と神との不釣り合いなんです。全世界を創造された大いなる神がエジプトで奴隷だった弱小民族を選び、この民と一緒に歩む、導くという契約を交わしておられる。常に神は取るに足りないようなものを選ばれている。そして先週のダビデも、羊飼いの若い少年であったダビデを選び王としておられる。そう考えますと、ゴメルも取るに足りない女性、しかも彼女は普段の素行から社会的にも阻害されていたでしょうし、信用に値しない人とみなされていたことでしょう。しかしそんなゴメルがホセアという人物によって妻として迎えられ結婚したということは、ゴメルにとってももう一度彼女の人生をやり直す大きなチャンスであったと思うんです。まあ、きっと結婚生活が始まった頃にはその恵みを十分に受けて、ゴメルも夫婦であったかと思うんですが、まあ、その二人の間に一人の子供が誕生します。イズレールという男の子です。イズレールという男の子、彼に、まあ、すなわちホセアに、男の子を産んだと書いてありますから、このイズレールはホセアとゴメルの間に誕生した男の子であるということがわかります。しかし続いてく生まれてくる子供が二人いますけれども、実を言いますとその二人に関してはこの表現が記されていないんです。そしてさらにこの二章を見ていきますと、4節からこのように書かれてあります。彼女の子らを私は憐れまない。 彼らは会員の子だからだ。彼らの母は会員を行い、彼らをはらんで恥をさらした。彼女は言ったのだ。私の愛人たちの後について行こう。彼らはパンと水、羽毛と麻、油と飲み物をくれる。と。なんと、このゴメルという女性、ホセアと結婚したのですが、しかし彼女はまたもや他の男性に魅了され、不貞を犯してしまうわけなんです。しかも私の愛人たちの後についていこう。愛人たち、一人だけではないんです。ゴメルに衣服、食事、金品を与えてくれる、そんな複数の愛人と、ホセアという夫がいるにもかかわらず不倫をしてしまい、そしてその愛人との間に子供までも設けてしまう。そんな裏切りを働いてしまうわけなんです。まあ現在も雑誌に始まり、テレビ、ネットニュースなどには、まあ芸能人や有名な方々のそのような不祥事、まあ浮気や不倫などのニュースが大きく取り上げられることがたびたびあります。もしゴメル・ホセアがこの時代に生きていたならば、妻ゴメルが夫ホセアにしてしまったことはもう完全にアウトでしょう。配偶者に不誠実を、配偶者の犯したその不誠実に対して、離縁状を突きつけることができる権利が夫ホセアにはありましたから、まあこのことをきっかけにホセアはゴメルという女性を突き放し、もう夫婦の関係を断つという決断をすることは十分できたことでしょう。そしてそのことに対して周りの人はこのようなゴメルのしたことに対して全く苦情、文句を言う人は誰一人もいなかったでしょう。そこまでゴメルは夫ホセアを裏切ってしまったわけなんです。しかしです、ホセア書はここでは終わらないんです。さらにこのホセア書のすごいところが3章へと続くわけなんです。3章の一節を見てください。主は私に言われた、再び行って夫に愛されていながら貫通をしている女を愛しなさい。ちょうど他の神々の方を向いて星ぶどうの菓子を愛しているイスラエルの子らを主が愛しているように。なんとそんなひどい裏切りを働いた不貞の妻ゴメルをもう一度あなたは連れ戻し、そして妻として愛しなさいと神様はホセアに命じるわけなんです。ゴメルは愛人たちのその経済力、いろいろなものに魅了されてついていってしまった妻でありましたが、夫ホセアは2節を見てください。それで私は銀15シェケルと大麦1ホメルと大麦1レテクをで彼女を買い取り、彼女に言った、これから長く私のところに留まりなさい。もう会員をしたり他の男と通じたりしてはいけない。私もあなたにとどまろう。なんとです。ホセアは愛人たちについて行き、きっと悪い男たちだったのでしょう。そんなゴメルに借金を負わせて、ゴメルは身動きができなくなっていた。そんなゴメルをホセアは行ってわざわざ見つけ出し、そして彼女の抱えていた負債、借金を払い、彼女を買い戻し、もう一度あなたは私のところに留まりなさいとゴメルを迎え入れるわけなんです。まあ、今回はホセアが夫でゴメルが妻というケースですが、もちろん逆のケースもあり得るでしょう。問題は、もし私たちがです、このホセアの立場であったならば、そもそもこのゴメルという女性、彼女のような人を 妻としてまたは夫として迎え入れるのかどうか。たとえ迎え入れたとしても、このように裏切り行為を繰り返し、犯してしまう妻をわざわざお金を払ってまで買い戻し、助け出し、もう一度自分のところに留まってなさいと迎え入れるだけの忍耐と、そして寛容な心が私たちにあるのかどうかということだと思うんです。しかし、このようなドロドロとしたお話でありましたけれども、これが預言者ホセアを通して神様が語られているメッセージであり、預言者ホセア自身が実体験したその出来事を通して神様は、神様ご自身の愛、そしてその忍耐、寛容を民に伝えておられるのです。奴隷から救い出されたイスラエルの民、そのことに感謝し、神を信じ、従い、共に歩むことを民も誓い、神と交わした契約。そしてそのような契約を交わしたにもかかわらず、偶像の神々にうつつを抜かし、心を奪われ、簡単にも神を裏切ってしまう。それも一度きりの裏切りではありません。繰り返し繰り返しイスラエルの民は、まあ、ゴメルの裏切りとは比べ物のならないほどに神様を裏切る民であったわけなんです。そしてそのような自分勝手な行動、神に背を向け、傲慢に歩むときにイスラエルの民は停滞、経験を余儀なくされ、窮地に陥るわけなんです。もうそんな民はこれごりだと神は見捨てて滅ぼすこともできたでしょう。しかし神はその民を諦めずに預言者を立てて、神の御言葉を語らせ、忠告し、そして忠告だけではなく、実際にホセアが妻ゴメルをもう一度買い戻したように、離れてゆく民を探し出し、助け出し、そして何度も裏切る彼らを許し、ご自分の民とし続けてくださる神であるということが、このホセア書のこの出来事を通して民に、そして私たちに語られているわけなんです。神はなぜにここまでにしてくださるのでしょうか。しかしこれが愛なんです。これが神の愛、そして私たちと交わしてくださる約束、契約に真実であられる神のお姿なんです。ホセアとゴメルの結婚という形で、神とイスラエルの民の関係がここで例えられています。まあ、皆さんも結婚し、式を経験された方で誓約を交わしたことがあるかと思いますが、私が結婚式で式をするときにはこのような言葉を、新郎新婦に交わしていただいております。まあ、有名な言葉でありますが、良き時も悪き時も、止める時も貧しい時も、辞める時も穏やかな時も、死が二人を分かつまで愛を誓います。まさに神はこの誓約のように、ご自分が選び、ご自分の民とされ、そして彼らを愛し、共に歩み導くことを約束した民がいるからこそ、それが止める時であろうが、貧しい時だろうが、民が辞める時だろうが、穏やかな時だろうが、良き時、いや、悪い時の方が多くあろうが、神は交わされた約束に忠実であられ、この約束のゆえに、民を諦めずに共に歩み続けてくださるお方なんです。 もちろんこのようなホセをはじめとする預言者の忠告にもかかわらず、イスラエルも南ユダも神から背を向け、結果北はアッシリアに、南はバビロンへと捕らえられて、捕囚となる、そんな結果を迎えるわけですけれども、しかし神様はそこで彼らを決して終わりにはさせませんでした。3章の4節5節を見ましょう。これはイスラエルの子らがこれから長く王もなく首長もなく生贄の石もの柱もないところに、エポでもティラヒムもないところにとどまるからだ。これはまさに捕囚により王も首長も彼らのリーダーもない時代、混沌とした時代を通されることを予言しているわけですが、そんな裁きの予言とともに五節です。その後でイスラエルの子らは帰ってきて、自分たちの神である主と自分たちの王ダビデを尋ね求める。そしてその終わりの日には主とその素晴らしさにおののく。ゴメルがホセアによってもう一度買い戻され帰ってきたように、イスラエルのためにこれから大変な時代を通るかもしれない、しかしもう一度あなた方は帰ってくるのですという希望を語られているわけです。そして自分たちの神である主、自分たちの王ダビデを尋ね求める。まさにここからつながる新しいステージへと私たちはこれから見ていくわけなんですけども、そこに登場する彼らの新たな王、新たな油注がれる方、まさにメシア、キリストの登場が民に与えられる希望としてここに語られているわけなんです。そしてホセアとゴメルの結婚の関係が神と民との関係に例えられていたように、新約聖書を読みますと、イエス・キリストとキリストの教会の関係をも花婿と花嫁の関係として例えられているわけなんです。まさに今日読んできたホセア書の出来事は、イスラエルと神だけの関係にとどまらず、それは私たちとキリストの教会、私たちとの関係でもあるわけなんです。2章の19章19節20節ですね、2章の19節20節にはこのように書かれています。私は永遠にあなたと契りを結ぶ、義と裁きと恵みと憐れみをもってあなたと契りを結ぶ、真実をもってあなたと契りを結ぶ、この時あなたは主を知る。私はあなたと契りを結ぶ、この時あなたは主を知る。契りを結ぶ、まさに婚姻関係において大切なこと。それは法律上結婚しているということが、大切なこともありますけれども、それ以上に大切なことはやはり二人の関係ではないでしょうか。お互いを深く知り、関係が築かれていること。それは決して知るということは表面的な知識ではないのです。体験を通して経験を持ってお互いを知り合い、理解し合うからこそ深い信頼がそこに生まれる。そしてそこには強い結婚の夫と妻の関係が育まれていくわけなんです。私たちもここまでに自らが交わされた契約に対して忠実な神様が私たちと共におられることを覚え、私たちもその神様を表面的な知識ではない、 自らの努力をもって知り、その神ご自身を体験しなければいけないのです。決して神様は私たちに形式的な表面的な知識、神様を知ってほしいとは願っておられません。私たちを選ばれ、救い出し、愛され、共に歩み、私たちに期待しておられるお方、私たちの主であり、私たちの神様から私たちの心が離れないように、浮つかないように、浮気をしないように、そんな真実な神様の愛に私たちも私たちの信仰を持って精一杯応答してまいりたいと思います。